マルコによる福音書は11章20節以下を迎えました。見出しは枯れたイチジクの木の教訓、このようになっています。そもそものことの始め、これは11章の12節に遡っていきます。11章の12節以下、ここから読んでいきたいと思います。翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなっていないかと近寄られたが、葉の丘は何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。イエスと弟子たちの一行、すでにエルサレムに到着しています。けれども、イエスと弟子たちは、エルサレムの城内、まあ、エルサレムの市内ですね、街中、ここに宿泊することはないんです。エルサレムから離れたところ、隣村がありました。これがベタニア村です。エルサレムから離れること約3キロ。で、ここにベタニア村があって、イエスと弟子たちはここに宿泊します。で、ここからベタニア村からエルサレムまで毎日通うんです。都に到着してから2日目のことです。朝になってベタニア村を出る、エルサレムに向かうわけです。で、この時イエスは空腹を覚えた。お腹すいた。で、向こうにイチジクの木がありました。葉っぱを青々と茂っている。実はないかと探してみた。でところが、葉は茂っているんですが、実はなかった。で、実はこれは当たり前の話で、イチジクの季節ではなかったっていうんです。で、今流れている時間は、3月の半ばから4月の中旬にかけてです。で、ご承知の通りで、イチジクは夏実を結びます。春先にイチジクの実を探して、あるわけがない。子供でもしないようなことをしているわけです。普通に考えれば無茶な話なんですが、ここには意味がありました。で、旧約聖書にエレミア書っていう書物があります。で、ここに書いてあるんです。お開きになれる方、開いてみましょう。旧約の1191ページ。エレミア書8章の13節の言葉を読んでいきます。私は彼らを集めようとしたが、と主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。ブドウの木、イチジクの木、これは物の例えです。イスラエルの民に例えるんです。神なる私がイスラエルの民を集めようとした。ところが、葉は折れている。私が与えたもの、すなわち信仰です。信仰という実りは見ることができなかった。エレミアを通して神が語る嘆きの言葉です。神の民イスラエル、彼らを集めたが、私が与えた恵み、信仰の恵みを彼らから見出すことはできなかった。福音書にもう一度帰りたいんです。で、シュエスがイチジクの木を見て、実がない。で、シュエスはこの時、今読んだエレミアの言葉を頭に思い浮かべているはずです。あの日と同じだっていうわけです。あの日、エレミアの時代、神は神の民、イスラエルを集めた。しかしそこに信仰の実りを見ることはなかった。エレミアの時代、あの日と同じではないか。今日も神の民イスラエルに信仰の実りを見出すことはできなかった。で、福音書は続いて、宮清めの出来事を記します。で、当時、神殿の建物は立派だったんです。それは世界に知れ渡るほど見事な建造物であった。で、人がたくさん来ます。文字通り、全世界からユダヤ人の巡礼者を集めて、人が耐えることはなかった。立派な神殿、人は耐えることがなかった。ではそこに どんな信仰があったろうか。境内にいるのは商人であった。そこでお金のやり取りがされて、人々は神殿に来るんですけれども、それは年中行事のようにして神殿詣を繰り返していた。主イエスの目から中身がなかったんです。神を信じる実がなかった。でそこで主イエスは宮清めをする、両替人や鳩を売る者の腰掛けを覆す、そういうことになった。葉は茂っているけれども実のないイチジクの木。これは当時のイスラエルの民、神の民イスラエルを象徴するものです。でやがてこの日が終わって一日が経ちます。イエスと弟子たちの一行、ベタニア村に引き返して一晩が経って、また朝が来る。でそして一同またエルサレムに出かけていくわけです。昨日と同じ道を通ります。でそして昨日イエスがお前からは実を食べるものはないようにこのように言われたイチジクの木の前を通るんです。でそうするとその木は根元から枯れていた。弟子たちは怖くなってしまう。昨日イエス様がお前から実を食べるものはないようにあのように言った木が根元から枯れているではないか。11章の20節以下です。翌朝早く一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。昨日の今日です。昨日は青々と茂っていた。葉っぱがいっぱいついていた。でところがイエスが言葉を投げて、そしてその木は枯れてしまった。ペトロは、弟子たちは足を止めて、イエスの言葉を思い出して怖くなった。イエス様見てください。あの木がこんな風に枯れています。このように述べたわけです。葉は茂っている。しかし、実を見出すことはできなかった。その木は枯れていた。一つ思い出すことがあります。思い出す話があるんです。一人の高校の先生の話です。これから申し上げることは、その先生が生徒の前で話したことです。公の場で話したことでした。私もそれを聞いていたわけです。お話しいたします。その先生は、この話をしたとき60年配、60前後、まだ60になっていなかったかもしれません。そのくらいのお年でした。でこの方は、高校3年生のときに、志を抱いて、猛勉強したと。でこの末に難関校と呼ばれる大学に入りました。理系の勉強をしたと。理工学部に入ったんです。で熱心に勉強して大学を卒業して電気関係を学んで研究していたと。で卒業して大手の家電メーカーに就職するんです。で家電の会社なんですけれども、その先生が行った仕事は都市に電気を流すそういうシステムを設計すると、そういう仕事であったといいます。とても大きな一つの都市の電気回りを設計するというような大きな仕事になると。でとてもやりがいがあったということでした。で日夜仕事に没頭するわけですが、世の中の景気が悪くなったんです。仕事は仕事として熱心にやってるんですが、会社としては人員整理をすると、こんな風になったと言います。で管理職から基準が提示されたと。仕事のできない人から順に解雇していく、こういう方針になったと言います。でこの方は仕事ができますから、解雇の対象にはならなかった。で彼に命じられたのは、解雇すべき人員のリストを作れと。でそして対象になった人を順次解雇していく、そういう役割が当てられたといいます。で彼は社名に従うんです。かつての同僚たち一人去り二人去りしていく。 で当時会社からは一人退職するごとに説得して退職をしてもらうわけです。で一人の人を退職させることに、まあ、成功した場合、一人につき3万円の報奨金が出たと言いました。で自分もそのお金をもらったっていうんです。かつての同僚を説得して退職していく。すると自分の懐には3万円が入る。彼はそれが心底嫌だったと言いました。俺は一体ここで何してるんだろうか。さまざまな出来事があったんだと思います。大きな葛藤を抱いた。でそしてこの方は会社を辞職します。でそして高校の教師になる、教員になる、こちらの方に進路を変えるんです。でところがこの方は大学で教員免許を取らなかったんです。教職課程を取らなかった。でまあ昔のことなので、勤めた先が私学ということもあったんだと思います。校長先生の許可を得て、無免許で、まあ、教員見習いみたいな、そういった形で4年間働いたそうです。で、その4年間で夜間の大学へ通って、教員免許資格、教員免許を取得したということでした。ですから、学校に正規の教員として勤めたのは、30歳近くになってからということです。で、この方は熱心なクリスチャンなんです。長女と長男がいた。で、教員生活を続けて年月が経って、で、やがて子供たちも大きくなって、長女の方はドイツへ行って音楽を勉強する。音大を出て、それから連続してドイツの方に留学して、で、そこで演奏者としての勉強をずっと続けているということでした。で、その頃、長男どうであったろうかと。長男の方は、つまずきが多かったと言います。比べるわけではないんですが、お姉さんの方とは対照的なわけです。お姉さんはいわゆるこう、出来がいいというのか、親に心配かけることはなくて、ごく当たり前のようにして、音大からドイツの音楽大学へと進学していったと。自分で自分の道を歩んでいくわけです。そして息子の方は、つまずきが多かった。中学に入った頃からトラブル続き。で高校に入って、タバコ吸って、で、停学処分を受けると。教員である自分が息子の高校へ行って、何度も頭を下げた。こんな調子だったと言いました。勉強は好きな方じゃなかった。成績は超低空飛行。それでも、高校を3年で卒業して大学に合格したと。親の方も苦労が多かったようです。それでも大学生になって、毎日大学に行って、まあ穏やかというか、平凡な暮らしが続いたと。まあ親的には、まあ、ようやく落ち着いたのかということで安心したっていうんです。大きなこともない平凡な日々が続いて、で息子にとっては大学1年生の年が暮れて1月になった。でその頃親元に大学から封書が届いたっていうんです。開けてみると息子さんの出席が6割に達していない、満ちていないと。で単位取得ができませんと。でこういう知らせだったっていうんです。息子は1年間ほぼ大学に行っていなかったんです。でこの先生は大きな声を出すような方ではありませんでした。けれども、その日の夜ばかりは、親子で大喧嘩。なんで大学行かなかったと。一年間何やってたんだと。パチンコ屋でバイトしてたんだと。親子で散々ワンワンやるわけです。で最後に息子は、父親にこう言ったって言います。俺は何やってもダメなんだよ。父親の顔にその一言を吐きつけるようにして、彼は家を出た。まあ、一週間帰ってこなかったそうです。まあ、父親は男の子のことなので、 1週間家に帰らなくても特に心配はしなかったと言います。けれどもこの1週間父親は何を考えていいのか分かんなかったと言います。何かどっか間違ったのか、何をすればいいのか、これからあいつに何ができるんだろうか、何をしてやれるんだろうか、考えがまとまらなかった。で、その日は土曜日であったと言います。学校も休みで、東京より少し郊外に住んでいるので、庭のあるお家に住んでいた。庭の隅に椿が植えてあったんだそうです。冬のことでちょうど椿が咲いていた。頭で考えるのもまとまらなくて、ぼんやり庭を見ていて、まあ、椿がきれいに咲いていた。見ていたんですね。風がないんですけれども、椿の木を見ていると、花が首からポロッと地面に落ちた。その時この先生は、俺が枯らしてしまったんだろうか。こう思ったっていうんです。椿の花がポロンと首から落ちた。息子と重なったんですね。俺が枯らしてしまったんだろうか。こう思った。高校の教員でした。それ以前に一人の親です。その方がこの話をしてくれました。生徒に聞かせたんです。その方は能力の高い人です。人間的にも整っている方でした。祈りを持って自分の道を自分で切り開いて、そして一歩一歩歩み通してきたお方です。力がある人でした。一方息子は生きにくい人生を方々に頭をぶつけながら生きている。親的にはしなくていい苦労をなんでこんなたくさん背負い込むんだと見えていたかもしれません。生かしてやりたいんです。助けてやりたい。けれどもうまくいかなかったんでしょう。俺が自分の子を枯らせてしまったんだろうか。心にこの思いがよぎって、心が責められた。人様の家庭のことですけれども、私はこの話を聞いたとき、心が疲れたんです。棒でトンと疲れるように、心が疲れました。そして、ありがたいと思いました。誰がいいとか悪いとか、もちろんそんな話ではありません。けれども、親の心を持ってとてもありがたいと思いました。今シュエスと弟子たちの前にイチジクの木があります。枯れているんです。シュエスはこの木を前にして私たちに何を告げるんだろうか。枯れるな、あなたは枯れるな。私にはこのメッセージが聞こえるんです。神様から離れて実のないイチジク、やがて枯れていく。こうなってくれるな。あなたは枯れないで実を結べ。これがイエスの心だと思います。イエスは私たちが生きるために十字架につくお方です。私たちの罪と死、虚しさと絶望、これを引き受けて十字架につくんです。神様を信じている、だけど神様が分かんないんです。そしてキリストは命を懸けて五体を十字架について、神はこのようにあなたを愛しているっていうことを示したお方です。だから枯れるな、お前は枯れてくれるな。実を持つために、花を咲かせるために、神様から命を与えられたんだ。これが、キリストのメッセージです。 主は弟子たちにこう言いました。イエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。具体的な道を示しているんです。枯れるな、お前は枯れるな。どうしたらいいんですか。神を信じよう。そして祈れ。信じれば叶いますみたいな、信じ込めばその通りになるんだ、そんなことじゃないんです。神があなたを愛してるではないか。であれば信じよう。祈ることで神様と交わりを続けよう。命の根っこ、神という命の根っこを絶っちゃダメだ。祈り続けていこう。誰一人枯れてほしくない。愛するものを枯らせたくはないんですけれども、私たちは時に何をどうしたらいいのか分かんなくなります。最善を願って、実は愛するものに嫌なこと、辛いことをしてしまっていることもあります。いろんなことを知ってやってきたんですが、それでもきっと人生は手探りです。私たちが神の国に着くまで、私たちは手探りで生きていくんだと思います。そうであれば、神様を信じよう。祈り続けていこう。キリストはこのことを告げている。そしてこの方が、危なっかしい私たち弟子たちの先頭に立って歩んでくださる。枯れた木を示して、こうなっちゃダメだぞ、ただダメだぞだけじゃない、私があなた方に花を咲かせ、実をならせる。だからしっかりついてこい。これがキリストのメッセージです。そのために主は十字架につき、そのためにキリストは復活し、そのために主は今日私たちと共にいてくださるんです。私たちが枯れないために、花を咲かせるために、実を結ぶために、キリストは復活して今日私たちと共にいてくださるんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたから命を与えられた私たちです。愛する者たちがおります。一人一人花を咲かせ、実を結ぶ人生へと導かれています。このことを信じます。どうか主よ、キリストの見姿を見失うことなく、御後に従い続けることができますように、いつもあなたに祈り問い、答えていくことができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。